今日はマタイによる福音書の18章の1節から5節までのところで、タイトルは幼子のような心ということにしてあります。ここで、この聖書の箇所では、子供と訳されていますが、これは言語の訳し方、ここにある言葉はパイディオンと言いますね。パイディオンはイエス様が誕生の時、星がそこまで導いたと、というふうに赤ちゃんに対しても使われるんですね。子供に対しても、それからこの箇所と別のマルコでは子供の手を取って抱き上げて言われたと書いてあります。それに抱き上げるの小さな子供、あるいは赤ちゃんにも使う言葉ですね。意味が広いわけです。で、我々子供といったら、これは小学校の6年生も子供、中学生も子供ですね。分類から言ったら18歳まででも子供と、法律的に最近そのように18以上大人のように、昔であるともう15歳から大人、子供っていうのはそういう意味がいろいろと広がりがあるわけですね。でも一般的には子供っていうとなんとなく小学生を思い出すっていうところがありますね。でもそういう言語と日本語のこうニュアンスはもう当然のことながらいつも言ってるように違ってくるわけですね。それでここではよりはっきりこのイメージが浮くように幼子というふうにタイトルをしてあるわけです。実際幼子という赤ちゃんにも使う言葉なんですね。そういったことは確かに言語元の言葉がわからないと、この訳だけをいくら見ててもそんなことは決してわからないわけですね。それからもう一つ、ここでは天の国で一番偉いとあります。この言葉はですね、偉いというとまず日本語の状況では偉い人っていうと地位が高い人ですね。政治家とか知事とか大臣とか、あるいは会社の社長とか、そういう人をイメージしてしまうわけです。あの人偉い人だなんてほとんど私は使ったことはないわけです。そういうふうにこの世の地位を表す言葉ですね。でそういうふうに、偉いというと非常に世俗的なイメージが強いわけです。で地位が低い人はこれは偉くないと、偉い人だぞといえばそういうことなんです。地位が高いような人を言うわけです。お金がいっぱいあって大きな家であって地位が高い。でここではですね、言語はそうで大きいという意味なんですね。大きいもの小さい、それでここ小さい子供を取ってきてるわけです。メガスという言葉です。メガスというのはメガトン級の水素爆弾っていうふうに、私から子供の時によく聞いたですね。メガトン級の爆弾っていう、よくあの時は核実験をたくさんやってた頃だったわけですね。メガスということは大きいという意味なんです。誰が一番大きいとみなされるんだろうかと、これは当然神様一番大きい存在だということですけども、人々が神様の国、神様のご支配している領域、神様の国の中で神様を見る目においてという意味でもあるわけですね。そしたら弟子たちはですね、この地上でたくさん働いたというふうにみんなが思ってくれるような人が、これが偉い大きい人だと、目で見える働き、この地上ではそうですよね。病気でずっと寝てる人をですね、これは偉い人だ、大きいなんて言わないわけです。それは非常に大きな働きだ。例えばオリンピックでスポーツならば、金ですね、金メダルをもらったとか、そういうメダルの数だから大きいっていうから、ああいうこの体操協会の会長なんて金メダルをもらったらすごい大きな存在にされるわけです。スポーツはもう典型的なそういうとこありますね。アメリカンフットボールでも優勝したとか何回と、そういう非常に権力を持ってのさばったりする。この世は大体そういうところがあるわけです。で、その点でイエス様は非常に驚くようなことを言われたわけですね。弟子たちもまだそういうこと分かっていなかったわけですね。地上での働きがたくさんしてたらみんながただ褒めてくれるような、 そしたら天の国でもこれ褒められると、まあ普通そう考えるということですが、ここでですねそういう大きさっていうものは目に見える働きによらないということを言われているわけですね。だここで子供を呼び寄せたと、そして他殺者、この子供がさっき言ったようにどっちか小さな子供、別のところで抱き上げて言われたと書いてあるぐらいですので、そうしてですねここでまたはっきりということはですが、これの言語はアーメンという言葉なんですね。で、英語訳何度も言ってますが、この英語訳では何十種類もすぐにこういうコンピューターで参照できるようにしてありますが、ただの一つもクリアリーとはっきりというふうな訳を使っているのは全くないわけです。これはトゥリューリー、あるいは I tell you the truth と、私は真理をつけるというふうにはっきり訳してあるもあります。そういうことでですね、このはっきりっていうのを変えて真理を言うというようにした方が、より言語の意味に近いわけです。私も聖書を学び始めた頃はこれ本になってるものや、これ疑わしい訳だなんて思ったこともない、そんなことは考えることもしなかったことですが、訳本っていうのはこの本だけが本でない、聖書っていうのはね膨大な翻訳書があるわけです。英語でもドイツ語だけでも10種類で、フランス語でもみんな10種類以上、12種類、英語訳は特に多いからそれ40種類以上もある、40種類以上もあるというぐらいです。一つ一つが非常な努力とエネルギーを注いで、費用も注いで、人間も注いで、そして訳されたわけです。その訳のうちこれが一番良いなんて言えるもので、それぞれの受け止め方が違ってくると訳語も違うわけです。そういうことですから、せめてですね、日本語訳のこの大事な箇所であると他の訳も参考にするなり、英語の勉強も最小限中学校をこうした人が非常に多いわけですので、英語訳のこういった箇所を参照すると、ここではっきりと書いて、何どんなふうに訳してるんだろうかということは非常に初歩的な英語の力でも分かるわけなんですね。はい、そういうことでここで真理を言う、大事なことを言われる場合にはこういうアーメンと言って言われたんですですね。そういうふうにアーメンというのは単に歌の終わり、祈りの終わりに言うようなことは形式的なことでないということは聖書に基づいたらすぐに分かることなんです。アーメンってまさに真実、真理を意味するわけですね。前にも言いましたように黙示録ではアーメンなる方、真実な方、誠実な方というふうにイエス・キリストのことを3つ並べて、アーメン、ヘブライ語と2種類のギリシャ語を並べて、そしてイエス様は本当に真実な方だということを表している箇所があるぐらいです。ですね。アーメンといえばイエス様を連想するというのが本来良いことなわけです。そこで大事なことだから言ったわけですね。ここでまた心を入れ替えてとあります。このような訳は英語訳でも外国語訳でもまずないわけです。どうしてかというと、言語には心も入れ替える心っていうことはないからです。これはこの言語はストレフォということですね。これは英語ではターンなわけです。ストレフォですから、ターン、展開する、変える方向、展開する、そういう意味なんです。あなた方がターンして子供のように、幼子のように、それでまあこの言葉の英語で訳ですと、ターン、今言ったターン、それからコンバート、チェンジ、この3種で訳されているですね。ターンするが元です。コンバート、これバートの方はラテン語から来て、やはりこれ転換するなんです。でコンバート、 共に帰る。それからインバート、インバーター、コンバーターって言われますね。電気の流れ、あるいは電気の質を変更、変換すると。コンバーター、これはベルトっていうの、ベルトっていうんですけど、ラテン語でやはりこれターンするんです。ターンするから当然チェンジということにもなるわけですね。そういう意味の言葉です。だから心っていうのはないわけです。あなた方がだからコンバートって、名詞はコンバージョンといえば改心ということですね。この世からキリストに全面的に変えることをコンバージョンというんですね。これから言っているわけです。コンバージョンって改心、まあ、そういう意味の言葉であるわけです。あなた方が全面的に変える、まあ、そこで心っていう言葉には言語にはないけれど、ここでは心って入れているわけです。方向転換、全面的になるわけです。今まで人間のこと、社会のこと、見えることばっかりを思っていたのに、それを超えて神様の目の見え、目では見えない世界を見るようにするんだから、全面転換なわけです。そういうことを、まあ、本来は言っているわけで、これはここだけでなくて聖書全体のメッセージなわけですね。これで分かりやすく、子供がおったからそれで子供を起きなさいと言って、子供のことをもとにして話されたわけですが、全体の聖書メッセージはこういうことなんですね。で、そういうふうに方向転換しなければ、決して神様のご支配、愛や真実の世界に入れない。あくまで人間の力、権威、武力とかですね、お金の力、そういうものの世界から出ることはできない。そこから別の世界を見ることもできないということなんですね。これは天国に入る、死んだら天国に入れないというふうに簡単に取ったらいけないことなんですね。神様のご支配、今もご支配されている、そういう世界に入れない、わからないということなんです。だから当然それがわからないで否定すれば、それは神様の国へ死んだとも入れないということになりますね。幼子用でなければ決して天は神様、神様の国は、これも前から言っており、本来は王の支配という意味だったわけですね。神様が愛や真実でご支配されている、そういうことの世界入っていけない、そんなことわからないと。残念なことに日本の大多数の人たちはそういう意味の神様のご支配全くわからない状態で、ニュースでもテレビでもみんなその前提で放送されているということです。はい、それで、神様、キリスト様、あるいは復活、そういうことを信じることができているということはですね、とにかくにも神様が支配している世界ですね、罪の許しとか死んだ後の世界、そういうことを信じるんだから、それで神の国も入ってる、入れてもらってると、支配の中にということになるわけです。で、そのためにはここで分かりやすい言葉を使ってますね。自分を低くする、でこの子供、あるいは幼子のようになるというんですが、これもですね、簡単に受け取ってしまうと、何かこう幼稚園で遊んでるようなこの雰囲気を思い出して、なんかああいうふうに、ちっちゃいチャイルディッシュな、そういわれ幼稚な、その幼稚な、精神的に幼稚なような、なんとなく楽しい歌歌って楽しいな、楽しい言ってた、それいいのか、そういうことな、そういうことではないわけですね。チャイルドライクなんですね。チャイルディッシュではなくてチャイルドライクです。これは自分を低くするっていうことが、まずこういう一言言ってますが、それがすなわち自分の大きな限界や弱さ、正しい道や愛の道やいうこと、どうしても本当に真実の歩けないと、自分の家族に対しても、親子関係、夫婦、あるいは身近な人、もなかなかそれはできないというのは誰しも分かる通りです。たった一人に本当に真実を尽くしたら、愛を尽くせて、いくらでも時間もエネルギーも祈りもいるわけですよね。たった一人でも、それは病気で苦しんでる人のことを本当に思って愛したら、そこの人に直接行く必要もあるだろう。行っただけではいけない、一回行っても終わりですとは、ね、心の中でも行く、祈りの中でも、でも終わりましたということはない。他の人もいっぱいそういうことをおる、あるいは事故、あれあってもない人、 そういうふうなことをですね、愛する祈るってことは果てしがないわけです。だから私も祈ってます、全部祈ってます、愛してます、罪を犯してないだなんて言えることはありえないわけです。いつも私たちは極めて狭い限界の中でしかできないことですね。そういう弱さ、罪を知ってる。ですから自分を本当に低くするということは自分の限界、すなわち罪を深く知ってると。知って子供のように、幼子であればお母さん、まあお母さんの中におらない人もおりますが、まあ大体は母親をまず見つめると、全面的に信頼して。小さな子供はですね、このお母さんを抱いてるのは本当かな嘘かな、そんなこと思わないわけです。だからまっすぐお母さんを信頼してるということです。そういうふうに自分の罪を知ってまっすぐ神様を信頼する、そうしてこの幼子のような姿勢っていうのは神様を信頼するから、神の言葉も信頼する。聖書にですね、信じるだけでもう正しいとしてくださると、それだけ過ちと弱さに満ちているものが、あ、そうだと、これ本当に、信じると。ちっちゃな子供ってお母さん道はこっちよって言ったら、いやほうかな、騙しとんちゃうかな、な思わないわけです。そういうふうに小さな幼子であればあるほどですね、全面的に親が言うことを信頼しているように、私たちも神様の言葉ということでそれを信頼する、そういう姿勢もこの入ってるわけですね。自分を低くして子供のように、幼子のようにっていうのは、いろんなことに対するこの態度、姿勢であるわけです。で、子供のような心であると、今日は久しぶりに青い空が広がってパッと見たら、あ、綺麗だなと、青い空、パッと反応するということがあります。でも今ですね、例えば自分がこの地位を上げてやろうとか、権力夢中になって、お金儲けに夢中になって、あるいはあの悪い人、憎しみとか夢中になってたら、その青い空が全然見えない。この人間のことばっかり心が言ってると、その周りにたくさん神様が黙ってで備えてくれてある、そういうさまざまな自然の世界っていうものわからないんですね。そういうことで神様から提供されているその聖書の神の言葉、それから目に見える形で備えてくださるさまざまな自然というものを、一種の神の言葉なわけです。そういうことに対しても幼子のように、子供のようにパッと反応する、受け取ると。そういうことも、自分の限界を知って神様を全面的に信頼すればするほどですね、あれも神様が作ったと、あの青い空も神様が作ったのだと、何かの常にメッセージをされてるんだと。それから災害起こったら、あれはどうして神様、この前も話があったと思いますね、どうしてそんなこと起こるのかっていうのは、遥かな昔からそれはあるわけです。いくらでもそのように愛や信じて反するような殺人、殺害、戦争、いくらでも歴史の中にあったですね。第二次世界大戦では膨大な数の人がですね、7000万、8000万とか果てしない人たちが殺されたり傷ついたり、なんで神様あれ黙っておくのか、一人や二人という問題じゃないんですよね。そういう時でもですね、聖書の言葉を幼子のように信じると、全ては最終的には良きに変えられるんだと、ということですね。そして神は愛であるならば、私たちには非常に限界のある、私たちの分からない深いご計画を持ってされていると。で、最終的なこの、いや宇宙の完成、新しい天と地になさるんだと、今はその理由は分からないということですね。そういうふうに神様の言葉をだから信じると、自分の考えや科学者とか政治家とか評論家が言っている人間の言葉を信じるのではなくて、幼子のように神を信じる、神の方に向かうということは、そういうふうに聖書の言葉も信じておけと、というわけですね。 で、そういうふうにさまざまな姿勢、日常生活の中の姿勢につながっていくというわけです。そういうふうにこの自分を低くしてという一語の中にですね、さまざまな意味が込められていると。そういうことで、三条の教えの一番初めにもまず言われているのが、霊において貧しい、何も持ってないと本当に感じている人こそ神の国はその人たちのものだと、まあ、こことほとんど同じになるわけです。幼子のようにまっすぐ神様を見る、自分には何も誇るもの持っていないから、神様は全て持っておられるからという意味で、霊においてですね、心の貧しいってありますが、あの心はプリマですので、本来霊において何にもないということを実感する。そして神を仰ぐ者にはそこに神の国が与えられる、神の国はその人たちのものであると。ということで、本質的にこういったことと同じ精神が言われているというわけです。そういうふうに素朴にですね、神様を全面信頼して仰ぐ、その心が神様のご支配の中で一番大きいとみなされると、この世とはもう根本的に違うですね。この世で大きいことは新聞とかあのニュースでものすごく大きく出てるわけです。あれは特別にですね、人間の活動範囲いっぱいあるのにですね、例えば裁縫の世界、和裁の世界、それいくらできても全然その出方が乗ったりしないわけです、福祉の世界であってもいろんな黙ってしてる人もたくさんおっても表面に出ることもないということたくさんあると思います、スポーツだけはですね、日本一と大きく写真がいっぱい載って、これでもかこれでもか、しかもプロ野球なんか毎日のように出てくると、もうあまりにもそういうふうにバランスが違うですよね。でそういうふうに人間が大きく取り上げるというものは非常に目立つものですね、幼稚園の子でパーンとホームラン打ったらですね、ああ入ったと、パーッと4点入ったとなんて言ったらですね、子供を大喜びするって分かりやすいわけです。だから自分の罪を知るということは全く違ったことですね。どんなに頭が良くてもスポーツが受けてきても歌がどんなに上手でも大きな国を支配するようなアメリカの大統領ですね、トランプさんのような人でも全く自分の本当の罪を知らない。日本の首相もいくら嘘を言ったってその乗り切っていけるんだ。そういうふうに罪を知ってるということで、この世で大きい言ったと根本的に違うことなわけです。それをこの聖書だけははっきりとですね、こういうふうにこの世ではどんなに小さくても関係ないという、ただ自分の小ささあるいは罪を知って幼子ように神様を見つめ信頼していく、それが神様の国、神様の御手の中でご支配の中では一番大きいのだと言います。そういうふうにこの言語の本来の意味、大きいか小さいで言ってるんですね。例えばどんな小さな存在、子供赤ちゃん本当に一打ちで死んでしまうわけ、ゴンであれば、そういう小さなものでも一番大きいとみなしてください。寝たきり、病気で寝たきりの人何にもできていない、この世的には。だけど心を低く本当に罪を知って神様を見上げて信頼しては、神様の意志を大きいとみなしてくださるということなんですね。そういうようにさまざまなことで私たちの日常生活の中でこの精神というものが現れてくるわけです。このような価値観でもってものを見ようとするか、本当に大きいのは何かですから、これ偉いと訳してしまうとですね、なんとなくこの世的なものを連想する、思い出してしまうんですね。だから言語に従って何が大きいのかという、そういうふうに捉え直すと、ね、やっぱり言語が分からないとそういうことで意味がやっぱり違って、あるいは狭くなってしまうということが起こるわけですね。でそういうふうに、 して最後に、私の名イエス様のために、イエス様のゆえにそのような弱いもの、たった弱いけれど神様を仰いでると、そういう人たち、本当に大きいものだと受け入れるものは神様キリストを受け入れると同じだと。あの人は信仰深い、いっぱいいろんなこと知ってる、こんだけ奉仕してる、奉仕、そんなこと関係なくてですね、ただそのように信じてる、そういうふうな人を受け入れる人も神様キリストを受け入れると、ということなんですね。外側の表面的な大きさを見ないで人間を見るものも、また神様が喜ばれてキリストを受け入れるものになるんだと、まあ、こういった私たちの生活全般に関わることだから、アーメンと言って、これ真理なんだと言ったんですね。で、この精神を持って書き綴ったものが、これは詩篇でもあるということです。まっすぐ神様を見つめている。自分はもう死にそうだと。あるいは迫害、悪の力によって攻撃されて、もう何の力もない。そのままでは滅びてしまう。そういう時にも全面的に神様を信頼して、しっかりと言えば命がけで神を仰いで、そして叫ぶ、祈ると。そこまで真剣に必死にですね、我々は祈っているだろうかって、何か非常に追い詰められたら、もうそういうふうに嫌もなくそういうことはあるかと思いますが、普段は祈るといってもそこまで本当に魂を絞り出してですね、いわばイエス様が言ったように、全ての心、全ての考え、精神、理性、全てのエネルギーを持って神を愛する、神に祈るって、はるかに遠いだろうと。それはある意味で当然で、この聖書の世界は私たち人間の究極的な在り方を指し示すからだと思います。まあ、そういうことで、詩篇の精神もですね、精神そのもの、本当に自分の無力、幼子のようになって神様だけを信じて、そして祈り叫ぶという、そういうことも含めてですね、ここで言ってる。それでまあ聖書全体がそういったこの精神でずっと流れているということなんです。アブラハムにしてもモーセにしてもですね、もう必死になって神様を叫ぶというところをみんな共通して持っていった。預言者もそうです。エレミアも。はい、そういうことですので、私たちも単純な幼子ような心ですね、まっすぐ見つめて、そうして、みんながですね、どんなに小さい存在に見ても神様からはですね、大きく見てくださるということを信じて、歩みたいと願うわけです。はい、以上です。